ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、日本がこれから、繁栄していくのはもう間違いないんですが、繁栄していくときに、棘のようにこう刺さった分だけ抜いとこうと。その一つが、昨日お話しした哲学なんですね。やっぱり、ロシアがウクライナ攻めたときは国境を越えちゃダメだって言って、ロシアを非難し、アメリカが、イランに攻めたときは何も言わないと。それではいくらなんでもやっぱりダメなんですよ。立派な国にはなれないんですね。もう一つあるんです。その哲学が不足してる。これは現在の日本が哲学が不足してるんであって、江戸の末期までは哲学があったんですよ。それはね、あの頃まだ20歳ちょっと過ぎたぐらいの幕末の志士がですね、25歳とか28歳ぐらいで、本当にしっかりしたこと言ってるんですね。深い哲学に基づいてやってるんですね。それから見たら、日本人の幼児化と言いますか。この頃、男性女性関係ないですよ。だけどなんだかよくわからないような若い男性なんかいたり、チャラ男という人たちがいたりですね。国会議員でも本当に単純な嘘をついたり、ズルをしたりする人がいるんですね。見え透いた嘘と言いますか。嘘はもちろん全部いけないんですけど、もうずると言っていいぐらいレベルが低いものですね。これは私の感じだとですね、主に、大東亜戦争以後の人たちに出てきてるんですね。で、これをこの前ちょっと他の人と話しましたら、その人もそうだと言ってました。つまり人間にはなんか大きな克服するべきこととか、辛いこととか、そういうことがあると、その過程で細かいずるっていうか、そういうものはなくなってくるんですね。特に今までの男性っていうのはちょっと悪いところが、性格の悪いところあるんで、それを直すという意味ではですね、男性が非常に大きな戦争に行くとかですね、それから天下国家を考えるとかですね、一家を支えなきゃいけないとか、なんかそういう大きな重圧があると男性はしっかりするんですね。女性はそういうものがなくてもですね、日常的なことで、非常に強いプレッシャーを受けてるわけですね。例えば子供を育てると。いつ病気になるかもしれない。あるいは命を落とすかもしれない。そういう恐怖とですね、戦いながら毎日をできるだけ平穏に送ろうと思って努力する。これが女性のいわば辛さなんですよ。だから一応女性は女性で非常に大きな辛さを持ってるわけですね。で、男性は今度は戦争に行くとか、一家を支えるとか、飢饉が来るとか、飢え死んじゃうとか。そういうのは大きな危機に常に備えてなければならないという、そういう義務っていうか、プレッシャーがあったわけですよ。だからいわゆるチャラ男っていうか、チャラチャラした男とかですね、軽薄に見える男っていうのは、ある程度のレベルの人にはいなかったの。ある程度のレベルっていうのは非常に簡単で、一家の主、これは普通の人ですね、ごく普通の人。それから、何かを構えて商売をしてる人。これも、別に普通の人ですよ。僕が言ってるしっかりした人っていうのはそういう軍隊だったら大将だとか、中佐とか、会社だったら課長とか、社長とかそういうの言ってるんじゃないんです。普通の日本人の男性っていうのは何か大きな義務とか責任を負ってたんですね。ですから、それが外側の枷になってたんですよ。ですから哲学が少しなくてもですね、ずるというのがあんまり生じなかったんですね。ところがその枠が外れてですね。ちょうどそうですね。やっぱり戦争が終わったことが一つ。もう一つは1990年のバブルが崩壊したことが二つ目ですね。もう少し歴史的に見れば、明治維新でヨーロッパ文明で一回やられたこと。第二が太平洋戦争で、大東亜戦争でやられたこと。それから三番目が、1990年のバブルの崩壊で、大きな守るべき軌道を失ったと。軌道から外れちゃったってことですね。ですから私、学者として見るとですね、本当に私たちの上の世代っていうのは、本当にしっかりしてたんです。学問のために嘘をつくってことはしませんでした。本当にちゃんとしてました。どんなに追い詰められたような状態でも、私はこう思うんだけど、ときちっと言われましたし、それを変えることがありませんでした。今の東大教授みたいにですね、研究費が入れば、研究に嘘をつくと。いうようなことをしませんでしたし。それから、中国の方から黄砂が降ってくるっていうと、もう全然デタラメな科学的なことを言うっていうのはね。 そういうようなことですね。今だったら温暖化ですね。温暖化っていうのは人間が人間の生活を壊すということは歴史的にないわけですから。ちゃんとした学者であれば、今度の温暖化が太陽の活動が活発になるなら怖いと。だけど人間が CO2 を出してそれで温暖化するっていうのは人間はそういうことしないと。もしするならば、こういう特殊な条件が発生しないとしないんだと。例えばエネルギー源が炭素源以外にしかないとかで、そんなことないんですからね。ですから、まあそういうことを言う人が学者でも出てきたっていうのは、残念ながら僕の世代からなんですよ。つまり僕の世代っていうのは戦争を経験してない。まあ僕なんかは戦争中に生まれてますけども、自分では戦争を経験してませんからね。まあそういう大きな男にかかる大きなプレッシャー。それがないと男っていうのはダメになっちゃうんですね。ますますずるくなっちゃうんですよ。女性がある程度ずるいっていうのはね、別にこう女性を蔑視するとかじゃないんですよ。家庭生活のある程度のずるとか、ある程度の言い訳っていうのを経ないとダメなところがあるんですね。まあ家庭生活の赤ちゃんもいますから、おしめを濡らすこともあるし、いろんなことがあるわけですね。そういうこう、まあ言ってみればすぐには片付かないものを抱えて、女性はお母さんをやっていくんですよ。それから見たらお父さんの生活というのは単純なんです。その単純な生活の人生の中で、ずるというのが生じるのはですね、これ僕の考えなんです。この前、他の人とも話して、まあ、そこのところ一致しましたけどね。だけど、そんなに広く私話してるわけじゃないんですが、この頃男性の細かいずるがすごく多いですね。昨日言ったことと今日言ったことと違う嘘で切り抜けると。つまり、小さなことを、正面から、あ、すいませんでした。私が間違ってましたって言わない。ずるしちゃうと。これはですね、武田はなんで女性はいいっつってんのかって。いや、そうじゃないんです。女性のお母さんの生活ってのは本当に辛いもんなんですよ。ある意味で。男性的にきちっと筋を引いてやるっていうわけにはいかないことが多いわけですね。だからなんで赤ちゃんおしめ濡らすんだっつったって。それは発育途上ですからね。それの難しさがあるんです。まあ、学校の教育もそういうとこありましてね。よく弁護士さんとかね、そういう人がね、うるさいんですよ。どういうふうにうるさいかって言ったら、大学でも高校でもね、ちゃんと人権を守って教育しなきゃいけないじゃないか。いや、違うんだって言うんですね。なぜサラリーマンはお金をもらって仕事をしてる。なぜ学生は授業料を払って授業を受けてるか。授業を受けてるのとか、サラリーマンが出張で仕事するのとほとんど同じなんですよ。ただお金の向きが逆なんですね。それをよく私言いました。弁護士さんみたいな人がうるさくてね、こういう、なんか判断言うから、いや、これね、教育ですよ、と。教育っていうのは、相手が不完全なものを完全にするんですよ、と。世の中に出たら、不完全な人でも一応完全だとみなされて仕事をするんです、と。だからもちろんヘマしたら、怒られたり、給料が減らされたりするわけですね。で、学生はヘマが前提なんですね。ヘマを直すのが先生でありますので、全然違うんですね。方向が違うんです。そういうことも分からずに、なんか、院生みたいな知識人がですね、何のかんの言うんですけど、それは違うんですね。で、そういうものがなかったのは、戦争以前なんですよ。やっぱり戦争というものが男をかなり良くしたんですね。つまり、もう言い訳できないんですよ。戦争は。もう戦争は上官がいたら上官の命令は服従でしょ？そうしなきゃ戦争できないんですよ。民主主義とかそういうのは適用されないんですね。あそこ突撃しろっつったら、俺死ぬなと思っても、はいっつって行かなきゃいけない。そういうものが男になくなったので、ずるい男、チャラい男、自分だけの男、嘘つき男、ってのが出てきたんですね。これが大変に議論になったのは、教育界で議論になったのは、明治維新だったんですよ。明治維新で普通教育をやるということになったときに、やはり日本人の最大の欠点はずるだという意見がありましてね。で、日本人の教育はずるをなくす教育。まあこれはね、例えば、水をこう、滝の水を浴びるとかね。それから座禅をするとか。そういうことをやればずるは取れるんですけど、それは民主的な民主主義の下での教育じゃできないんですよ。人権を尊重した教育なんかでずるは取れないんですね。で、その日本の教育の場合、普通教育の場合、ずるを取るのはどうしたらいいか。随分議論があったんですね。言語を英語に変えたらいいんじゃないかとかね。まあそういう突拍子もない意見からいろいろありました。 結局は日本人のズルを教育で取ることができないということになって、まあ普通の皆さんご存知の国語算数理科社会のような学術を勉強する。だけどもその後明治のまあ1900年ぐらいからね、まあ、明治の末から現在までの日本教育と日本人のズルが取れたかと、まあ、いうことを考えますとね、全然取れないんです。やっぱりズルを取るにはこの本人が本当に真剣に向き合う困難なことでズルが取れるんだと僕は思うんですね。で、私のちょうど前の時代、昭和一桁よりか前に生まれた人たちは、やっぱり我々の世代と比べるとズルがずっと少ないんですね。それはやっぱり社会が激動したからだと思うんですね。家も大変だったし、国家も大変だったし、いろんな意味が今と違う意味で決定的な大変さを持ってたんです。ところが今は決定的な大変さがないんですよ。だからもうむちゃくちゃな議論があるんですね。例えば、防衛力がなくて国を守ろうっていうのがあるんですけど。だけど、そんなことはどうして僕はどうしてできるんですかと聞くの、ただただ。そういう防衛力がなくても国を守ろうってことがなぜできるんですか。だって、隣に凶暴な人がいていつも包丁を振り回してると。だけども我々は平和主義だから、玄関はいつも開けてると。言ったら子供は殺されますが、どうしたらいいですかって言ったら、玄関閉めるとかですね。警察に連絡するとかね。結局そうなる。要するに答えのないことを言うようになる。明らかに答えがないのに平気で、軍隊がなくても国を守れるとか子供を守れるとか。で、じゃあどういう方法があるんですかと聞いても方法は言わないんですよ。相手の心を信用してなんて言うからね。そしたら、相手の心はなぜ信用できるんですかと。信用できなかったら自分の子供は死んでいいんですか。親として自分の子供を守るっていう義務がないんですかって、これ単純なことを聞いただけでも答えられないんですよ。で、そういう人間が多数出ました。特にはバブルが崩壊した後の35年はですね、それまで守られてた日本人のズルさも、ズルさっていうか真面目さもなくなっちゃったんですよ。例えば僕がよく示すようなね。日本人の社会ってのは本当にまともだったんですね。その1990年まである意味では。一人一人の心の中にずるさが随分、芽生えて、チャラい男とかずるい男ってのは随分できたんですが、だけどそれでもシステムとしては、まだずるのない日本というものが残ってた。ところが1990年になってね、もうチャラいビジネスマン、チャラい政治家っていうのが出てきた。チャラい男っていうのが出てきた。どうにもなんないんです。女性はチャラいことがある意味で必要なんです。赤ちゃんを育てるっていうことはそういう強さがいるんですね。だけどいざっていう時は赤ちゃんのために私死ぬというね、そういう固い決意も女性にはやっぱりあった。もちろん赤ちゃんのいない女性も同じように生活してますね。ですから女性の方がもちろん犯罪も少ないし、それから行動もほぼ真面目な行動をされてます。そういう点では男性は非常に考えなきゃいけないんですね。ところがやっぱり今でも男性がやっぱり社会をリードしていますね。そういう点ではですね、明治以来の日本人の欠陥のズルというのはね、それによって日本自身の信用性も落ちるし、言ってることもこう言ったりああ言ったりするようになるしですね、嘘もつくようになりますし、自然を尊敬してやるという日本の根幹的な精神性も失われるわけです。で、まあ、このズルっていうのはさっき昨日言ったね、昨日はお話しました哲学と比べて、すぐみんなが理解できます。あ、そうか。ああいうズルあるなと。で、ちょっと嘘言ったりなんかしてるなと。魂もないなと。確かにチャラい男っているわなと。信用できないねと。すぐわかります。誰でもわかる日本人の欠陥なんですね。だからこそ大きなものが日本人に重しとしてかかってこないと、どうしてもズルが日本人の心から芽生える。もちろんヨーロッパ人もズルがありますよ。一番でかいズルは、ヨーロッパのズルは知性重視のヨーロッパですから、知性に反するズルがあるんですね。それがまあ、昨日も言いましたけど、奴隷ですね。ええ。人間皆平等って、自由平等博愛なんて言ってですね、全然自由でも平等でも博愛でもないと。そういう社会を何とか作るっていうのが、これが欧米人のズルなの。日本人のズルはもうちょっときめが細かいズルでですね、 本当のズルなんです。ちょこちょこっと嘘を言うっていうね。ちょこちょこっと嘘を言う。こちょこちょこ。それでその場をしのぐっていうね。これが、やっぱり日本が社会を、世界をリードしようとすると、出てくるんじゃないか。これが明治時代の教育の大きな論争の元だったんですね。どうしたら日本人から細かいズルをする男をなくすかと。これはね、これから難しいですよ。だって生活は楽になってきますから。大きな問題が片付いてきますからね。そうすると日本人特有の小さいズルが社会に出てくる。これが僕はすごく心配なんですね。僕の周りにも小さいズルの人が山ほどいます。こんなこと言わなくても正直にすいませんと言ったらいいのになと。僕はこういうことを、こういうズルなんですと言ったらどうかなと思うんですけど、やっぱりダメですね。その人が自分はズルのために尊敬されてないということにも気がついてないんですね。ズルなんかしなくたって生きていけるんですから。みんなに尊敬されて生きていけるのに、ちょっとした日本人の持っている本来のズルが出て、信用を失い、品格を落とし、ってやってるんですね。もちろん子供は、素直ですから、大人のズルはよくわかります。それがない社会。これがやっぱり僕は日本人に哲学が少しずつ作っていき、日本人が自分の心にあるズルを捨てられれば、本当に日本が世界をリードし、リードする必要ないんですよ。日本が繁栄するために、日本人が幸福になるために必要なことだと。そういうふうに思ってますね。僕はこれすると誤解されるかもしれないけど、日本が世界をリードしたり、世界で一番金持ちになるような必要は全くありません。自然の原理に従って幸福な人生を送るっていうのが日本人の根幹ですから。しかしそれに棘のように刺さってんのが哲学がないこと、ズルをすること。この二つなんだと。これが僕にはすごく心配です。